742年、李悪は長安に上り、ガチ将の推挙を受けて官吏愚部となります。時に李悪42歳、いよいよ志が叶えられる時が来ました。官吏愚部、その仕事は主に朝廷の行幸に付き添い、記念的な詩を読む宮廷詩人のようなものでした。この時期の李悪の作品として、楊貴妃の美しさを牡丹の花に例えた、清平調子三首が今に伝わります。清平調子その一、李悪。雲には衣装を思い、花には形を思う。春風おばしまを払って、ろか細やかなり。もし軍玉三刀に見るあらずんば、必ず容体月下に向かいて会わん。雲を見ると楊貴妃の衣装が目に浮かび、花を見ると楊貴妃の艶やかな姿が目に浮かぶ。春風が人工亭の欄干の手すりを払い、牡丹の花に降る美しい露が見事に輝いている。こんな美しい人には仙女の元締めである西王母の住む軍玉山の山頂でなければ、仙人の住む容体の月明かりの下でしか巡り会えないだろう。うららかな春の日、幻想皇帝と楊貴妃は長安後継級の人工亭という東屋でお花見をしていました。たくさんのお供を引き連れて、ひらひらと扇で優雅に楊貴妃を仰いでいるものもあります。幻想皇帝は牡丹の美しさを、そして楊貴妃の美しさを歌わせようと、宮廷お抱えの歌手、李貴念を呼び出します。李貴念がまさに歌い始めようとしたその時、いや待て。幻想皇帝は李貴念とその楽団を止めます。ありきたりの歌詞ではつまらない。新しい時代には新しい歌詞、あの男に作らせようではないか。李悪、李悪を呼べい。すぐに使いの者が李悪を呼びに行きます。しかし李悪はどこにいるかわからない。幻想皇帝のお抱え詩人となったものの、李悪はいつもマイペースで人に命令されることを嫌いました。きっと居酒屋に違いない。使いの者が長安の飲み屋街を探し回ると、
うわ、先持って
こい。居酒屋の軒先で昼間から酔っ払っている李悪の姿がありました。何、詩を作れ。任せておけ。使いの者は内心不安に思いながらも李悪を後継級の人工亭まで引っ張っていきます。筆を渡された李悪はスラスラスラッと一気に三首の詩を書き上げました。それがこの清平調子です。雲には衣装を思い、花には形を思う。春風おばしまを払って、ろか細やかなり。もし軍玉三刀に見るあらずんば、必ず容体月下に向かいて会わん。